どうも、
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代富士山出身者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
宮本です。
はい、今日は高さんお休みです。
はい、
はい、今日はゲストで、江高さんをお呼びしております。
はい、こんにちは。はい、ます。江高さんは何回かラジオ出ていただいておりますけども、
はい、
伊沢さんの知り合いというか、
昔の同僚です。
同僚ですね。
はい、
で、あれですね、あの、ゲームクリエイターってくくりでいいですか？
そうですね、
あの、
かっこいいです。
最近、小学生のなりたい職業ランキング、ゲームクリエイター、あとユーチューバー、
ユーチューバーの方が強いんじゃないですかね、うん、
みたいになってるんですけど、
あの、なんか最近見た子供のアニメで、あの、普段はユーチューバーだけど、なんか戦って戦うみたいな、そういう、なんていうの、
その、しがない普段の状態からスーパーヒーローになるっていう部分の昔からある。
そうそうそうそうそう、
普段はしがないユーチューバーだけど、そうそう、ラーメンで大食いとかしてるけど
そんなにデフォルトと思
ってそこまで一般的な職業じゃないよ
そう、ちょっとびっくりしました。
ユーチューバーの時点でしがなくないよねもはや。
はい、じゃあということですね、
はい、
前回もう大変見て興奮だけ伝えた。そう
ですね、多分世の中にある映画レビューランキングの偏差値でいうと最低。
最低本当に何も身がない映画レビューを伝えましたけども、
はい、
今回はあのネタバレ解禁ということでいきます、はい、というのは、今話題の映画、カメラを止めるな、
はい、
という映画をですね、我々見てきました。
はい、はい、今回はそのネタバレありでやるので、いや、はい、マジでこれ、ね、ネタバレするとかなり面白さみんなあのかなり減っちゃうんで、
はい、
もう見ないっていう人だけ聞いてください。
そう、
つまり我々はどんだけおすすめしても見ないんですよ今から聞く人たちは。
そうそうそうそれからまあ、あれですね、もちろんあの見に行って、
はい、
面白さを共有した後に、
ね、
で我々とそれを分かち合いたいという人はぜひ聞いてくださいというものです。
はい、
ということでさあ話していいぞ。
まあ、あの物語とか映画の構成自体は、うん、まず前段でそのホラー映画をやってますと、
うん、
でホラー映画自体はどういう作りかっていうと、
うん、
なんていうんですかね、うん、ホラー映画を撮っているっていう映画クルーがいて、
うん、
でホラーゾンビ映画を撮っている映画クルーが、うん、次第に本当のゾンビに襲われてしまうっていうホラー映画なんですね。まずこの時点で一重の罠が仕掛けられてあるんですよ。
はい
はい、でそのホラー映画の中で映画監督役の人は、
はい、
あまりにもこうリアリティのある映画を撮りたくて、
うん、
本当のホラーあのゾンビたちを血のイニシエーションみたいなものであのゾンビを復活させてしまうっていう、
はい、
まあ、そういうストーリーですよね。
はい、
でここまでがまず第1幕 で、
はい、
で第2幕は、
はい、
じゃあこれがそのどのように制作されたのかっていう、
はい、
舞台裏がこう示されるものになりまして、でこれはあの映画監督が、うん、あのテレビ番組プロデューサーに呼ばれて、
うん、
そういった生中継の、
うん、
ノーカットワンカットの、
うん、
あの映画番組を作ってくれ、
うん、
っていうことで、スタッフとかと協力をしながら、
うん、
そのホラー映画の生放送をテレビ番組に作るっていう劇中劇があるんです。
そうつまり前半と後半で全く違う映画になるという構想ですよね。
そうです。でしかもこの時点で、
うん、
もう劇中劇の中の劇中劇の中ね
そう
っていう状態があって、
はい、
で前半 の、
うん、
あのこのホラー映画の部分っていうのが、
うん、
まあ、要は結構ちゃっちり作りになってて、
はい、
まあ、こう不自然な間があったり、うん、変な棒読みの芝居があったりだから何かなっていうのは結構あるんですね、うんうん、何かなっていうのはありはする中でコメディ要素もあって、
うん、
まあ、さっき伊沢さん言ってたんですけど、
うん、
あの登場人物のまあなんていうんですかね、こうスタッフさんの一人が、 なんか護身術を身につけてるっていうんでこう敵なんか不審者に捕まえた時に身をほどく術としてポンっていう音を言いながらこう振りほどくっていう技を身につけて、それでゾンビたちと戦っていくみたいな
今日ポン何回聞いたの？いやもう心、俺多分ね心に残る名ゼリフ今後残りますねこれ
だから、うん、結構昔から映画演劇ではよくあるんだけど、うん、劇中劇の中の劇中劇の中の劇中劇で、うん、どこら辺までがこうリアルなのか、うん、ちょっと分かんなくしてしまうような、うん、あの部分もちょっとありーの、うん、っていう映画でしたねでもいわゆるこう伏線拾いで、うん、前半にあった伏線を後半でいかにそれを、うん、伏線を拾っていって、あ、こういうことあったんだっていうんで、うん、ゲラゲラ笑いながら見るっていう映画ですね。
江永さんどうですか？
そうですね、自分もあの最初のホラーを見てた時に、うん、なんかなんでこんなに不自然なシーンが続くんだろうみたいな感じで思ってたところがなんかこう後半のところを見ると、うん、なんかこうおっさんがこうなんか酒に酔ってたとかそうそうそう、あとなんかこうなんだろう、なんか別のことやってたとか、なんかそういうのが結構なんか連なってて、こうネタバレでもね、こう、あ、この伏線ってこういう感じで、そのわざとこうここをなんかこう覚えさせておいて後で回収するんだみたいな、あ、そういうこう作り方がめちゃくちゃうまいなと思った作品でしたね。
あ、僕あの前半でもう寝そうになって、あんまりのつまらさと冗長さ加減に、で、あのこのなんつうかな、あの、まあ、僕らなんかはね、あの演劇に昔携わったことがあったんで、まあ、こういうようなつまらないあの演劇をたくさん見てるんですよ経験がある
んですよ。というか世の中にある作品は 99% がつまらないその中にたまにあるっていう
でもそのいわゆるあのアマチュアクオリティというか、そのなんかこうよくわからない情緒的な間とかそういうのをの芝居なんかよくあって、でもあの普段生活してる分だとあの普段出てるものって結構プロのもの多いじゃないですか。だからそれでもだいぶカットされてビラフさんの目には知られてないんだけど、そのいわゆるアマチュアのものを見るとこういうのってよくあるんですよ。
だから普通に自主制作映画とか、うん、その小劇場の演劇とかに行くと、うん、にしてはクオリティ高い方ですこれ
そうそう、そういう意味では
つまんないものの中ではつまんなくない方
だから俺なんか懐かしいなと思って、なんか
そうなんだよね
で、ただこれをの、まあ、あのある意味そのなんていうかこうメタ的なこう構造でこの作品を作ってるわけですよね。だからこの制作者っていうのはそれ を演じてるわけだ、つまりそう、ね、下手くそな演技を演じてるわけだっていうところが、ほーっと思って、うん、
あの棒読みのね、
そうそうそうそう、
こんなところに斧があったラッキーそういうやつをね、
あとあのなんつうか、まあ、今回ワンカメラでずっとワン、うん、あの撮りっぱなしでやってるから、うん、あのまあ、ほぼ演劇なんですよね。
そうそうそうそう、
演劇ってのは、まあ、座って見てて舞台のまで見てるわけだから、あの、まあ、バテンとかそういうのがない限りには基本的にはこう同じような感じでやっていくわけなんですよ。ただ、うん、つまりあのカメラの中でカットがないわけですよね、あの自分ので心のカメラのカットはあるけど、でその前にあの役者が下手くそな役者であれば役者であるほど舞台の上でなんですかね、あの間をなんかこうてか手持ち無沙汰というか、こういうのなんていうんですかね、あの舞台用語で
どういうこと
なんかこうこの腰が座らないというか、なんかこうあの手がこうブラブラしてるというか、なんていうかこう、
あ、そうですね、あのいわゆるこう芝居がなんかこう入ってないっていうか、このスイッチオンの時しかオンになれないっていう、
そう、あの自分がセリフを言ってる時しかオンになれないみたいな感じのこう、まあ、いかにもあの、ね、下手くそな初めの書き出しの一緒にありがちな感じのこの舞台の一員に慣れてない感じのが全員でなってる感じがあって懐かしいなと思うけど、でもなんか途中でん、なんだこれはなんだこれは、え、カメラこれどういう視点なんだよ、でカメラが途中で落ちたりするから、うん、だから俺はあの映画をよく見てるから、あの映画でいわゆるパラノマ、あの、ブラウィッチプロジェクトみたいな、うん、その要は一人称視点で
こう撮るような映画ってあるわけですよね、うん、だからこのカメラマンさえも何かあって、それが最後なんかこうどんでん返しみたいな、そういうどんでん返しがあるのかなと思ったんですよ。なのになんかいきなりこう食い殺されたりとか呼び入ったりとかなんかこういきなり趣味なんですかみたいな話が始まったりして、うん、なんだこれと
か、なんだろうな、もうあったんです
、いいっていう。
でも今回だからそれがギリギリのところで着陸しなかったのよ。もうこれダメかなと、こう集中力が切れそうになっても、うん、そこでギリギリの終わった、これは。そこバランスがギリギリのとこうまいなと
思って。俺がね、後半ね、
そう
あ、皆さん前半ではじゃあどうですか、見てて、なんか気づきました、なんかそれとも、その全くなんかこう、あ、変な映画だなって、素人の撮った映画かなぐらいの感じ。
そうね、ただこれさっきも言ったけど、もともと構造が入れ子構造になってるから、うん、そうなんで、さらに言うと映画のカメラがあるから、うん、多分何層にもなってるやつだなっていう風なのはあったけどね。
あ、前半からもう気づいてた、
それ。あ、なんだっけ、名前忘れたけど、なんかジム・キャリーのさ、
トゥルマンション、
トゥルマンションみたいな、その虚構の中の入れ子構造だから何層もあるんだろうなと思っていたから、うん、逆にその下手な演技っていうのは後で拾われるんだろうなって予感はしたけどね。これがほら、もあの映画撮ってるっていう設定がなければ気づかなかったけど、ホラー映画を撮ってる人たちがホラー、実際にホラー体験しちゃうっていう入れ子構造だから、うん、ちょっとあれそれかなっていうのも少し
江野、うん、さんも普通に見てました。
全然気分は、監督がカメラ撮れるなって、なんか
カメラに向かってね、
カメラに向かって話してるのを見てあれと思って、なんか途中でなんか気づいた感じですね、うん、
そうです。あそこら辺が結構決定的な、
まあそう
です、そうです、
なんかあれだって思ったけど、あれがまさか爆笑シーンにつながるのか俺もてか一番初め の、うん、監督が出てくるところあるじゃないで、なんでこの監督だけ演技上手いんだろうって思って真剣度合いが違うで、女優さん、てかメイクさん役のお母さんが、安定した感じの演技をするから、ここがたまにベテランかなんかを学生で映画で連れてきたのかなと思ったら、途中途中でなんかこう説明セリフっぽいかつまれて、なんかいいと思ったけどな、このお母さんもダメかなみたいな、なんか、まんまと騙されましたよって感じだったけど、
あと途中で気づいたのが、後々、あ、それでかと思ったけど、SE が安っぽい SE をずっと入ってたのね。例えば、斧で切る音が、
確かになんか
ズバッとかさ、あと血の音がビシャッとかっていうのも、すごい、本当に舞台っぽい、単音で出すのよ。だから、そこら辺が多分、なんかこう、後で来るのかなっていう予感、そこまで下手がねえだろっていう。
じゃあ、後半ですけど、後半、つまりそういうものの伏線が回収されるわけじゃないですかこの回収ポイントの中でみんながヒットしたというか、引っかかったのか、みんなそれぞれ笑ったと思うんですけど、どこが引っかかったか、面白かったか聞いていきたいんですよ
でも面白いところもてんこ盛りで、なんだろう、どれっていうのも隅から隅まで教えてくれ余すとこなく
まずそのあれだね、女優に説教するところ、あそこがアドリブだったっていうか、お前なんかみたいな、そうこのストッキャラ申し訳ないみたいな、
まず最初にやられたなと思ったのは、それがそうなるんだなって思ったのに、でも監督が監督役をやらないから、どうなるんだろうと思ったの。
え
つまり、その服さ、第2幕になった時に、さあその映画を撮るぞって言った時に、あれ監督が、テレビ番組の映画監督が、このフィクション映画の映画監督役をやるはずなのに、違う役者が監督をやってるんだよね。で、あれなんだろうなと思ったのよ。で、急にもその人が急に来れないっていうところら辺から怒涛のラッシュが始まったあれはいい幕開けだったねいい幕開けだった。その ざわざわ予感がする予感がするはいサボーっていうところのそのスタートがもうキレが良くてのだから予感があるわけじゃんもうもやそうなるんだろうなっていうところの中で
待ってかあの役者がまあそれぞれ問題抱えてるんだけどそのまあ一番問題とあると思われるあのよ今酔っ払いのね、うん、カメラマン役のおじさんがいてこのおじさんがね、うん、撮影中にああ今回も問題揃いだなやつ
お前だよお前だよみんなに言われるって
カメラバルマンさんがそれ言いますかねっていうみんな突っ込んだから
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなかなかいいんだよねだあの酔っ払いのおじさんの設定のおかげであの、うん、ぜ一番最初の、うん、一番最初のゾンビの芝居の、うん、あの下手さが分かるけど、ね、あの手の角度なんだっていうそう俺が知っているどんな下手なゾンビもそんな手は挙げないんだ
そうねこのさ1幕目の時にみんなゾンビが僕が今まで基本新スタイルでやってんねって言ったんだけどあのおっさんだけこうなんか異常に面白い動きをあ、そうそうちょっとあのなんつうかな唐沢俊明的なそのなんかキレのある
こうなんていうかこう新しいゾンビの形を提案された感じだ
ったんだ逆に言うとあちょっと面白いねえじゃんみたいな
それはそれであこっちのがリアルなんか手を前に突き出してウーアーウーアー言ってるゾンビはとりあえずいいと急にこう手を突きもう手を高く突き上げてそして一歩も動かないゾンビってそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう俺が知ってるゾンビではない形があって
だからそこにさえも理由があったのかっていうい
やすごいなと、うん、
あと最初のなんていうんですか、ね、2つ目の入れ子の段階で、うん映画クルーたちがゾンビに襲われる中に、うん、で映画クルーの1人がちょっとって言いながら不可解なことに外出るじゃないですかちょっとえちょっとって何だろうってそれでまずみんな思ったんだよもういい加減にその2つ目の入れ物に対してグダグダ感にお客さんもイライラしてたから、うん、俺見ててもうなんて冗長的な映画とさらにさっきから芝居してるやつが映り込んでるじゃないかって思ってたのよでそれがちょっとってどっか行くんだよでさらに監督役の劇中の中で監督役の監督がちょっとってなんだって言うんだよあれも全員の声だよねちょっとってなんだよって言ったらそれも見事に回収されて
以外にもその監督がセリフらしいセリフを言うと
あちょっとって多分あちょっとって言うわこいつだってそりゃちょっとだよ
ちょっとなトイレまでが言えない
よ自尊心が高くて言えないからちょっとって言ってあれも面白かったなあれもキャスティングなのか役者が上手いのか
ねうん、エンタさんなんか聞かかった回収ポイント
自分は結構あのまあ同じやつとかも今あるんですけどやっぱりポンのなんか明らかにそのなんかホラー映画の中のなんか自衛術みたいなやつ
そう
の中でも結構違和感がある
あのホラー映画にパ行のセリフはあんまり出てこないです
よねそうだ
よねそうあれがこうなんでこんなわけのわからんものが入ってるんだろうなっていうふうに思ってたのかこうネタバレのところっていうかあのところでこうなんか分かったのがちょっと面白かった
で、あとこの映画自体の面白みとして、うん、その3層目のところですね、うん、その生中継のテレビ番組を作るっていう視点の3層目のところで、うん、いわゆるこうスタッフワークが見れるんですね、うん、我々その映画作りにそんな携わったことがない人が、うん、ああやって血のりを出すんだとか、うん、例えば、うん、あの福島駅さんが倒れてる人の前にこうペンキのハケみたいなので血のりを撒いたりとか、うんうんうん斧で振り下ろして敵をやっつけるアイドルの顔にビシャって返り血がつくのは、うん、ホースでピュッて吹いてるそのいわゆるこう映画作りの裏側のアナログ感、はい、だから、うん、あそうや本当にやってくるのか知らないよ本当なのかどうか多分嘘だあの低予算映画に限定した話だと思うけど
トム・クルーズだったら ら本当にやってるかもしれないけど、
声優さん映画を作ってる現場では多分あこうやってやってるんかっていうなんかこの面白いのと、一つ一つは滑稽なんだよね。そのスタッフワーク自体が滑稽って言い方あれですけど、うん、あれもなかなか見どころというか、うん、意外と丹念にそこをやってんでね。例えば車の中のシーンになるとレフ板持ったスタッフがこう後ろで抱えてるみたいなところがその一つ一つが細かい、あのカメラマンさんが腰が痛いみたいなあれも最初前半アシスタントの人がなんで腰を押さえてるのかなと思ってた、ね、あの中にも伏線があるんだよね。そう、
だから後半カメラ持って、そしたら自由にカメラの構図をゴンゴンやりないんですよねって言ったら、お前そんなんやれはねえだろって言ったら、後半カメラと思ってたらゴンゴンゴンゴン
ゴンで、ズームインズームアウトやったら怖いと思うんですよさ、師匠がダセだろって言って、でいざ師匠が腰砕けになったらゴンゴンやってたんだけどっていうのを劇中にいる映画監督の娘がダセーって言うダセーカメラマンっていう出演者が言うっていうこの構造
あの僕よくさ、あの、まあ、子供がね今1歳と3歳で、まあ、あの小さいからね、まあ、その可愛いからその歌るわけですよ、うん、で、あのやっぱね、あのズームインズームアウトをすればするほど素人っぽくなるんだよねあのってことに気づいて、うん、なるべくこうフォーカスをしないようにちょっと気をつけてるんだよ、うん、あってことはフォーカスって自分だと分けてそのプロのカメラマンが今まざまざとやってるところ今日映画で見せられたっていうなんか
で、あとこれがさらにもっとえぐいのは何かっつうと、この映画のエンドロール、つまり劇中劇のエンドロールが1回あった後第2幕に入るんだけど、全第2幕終わった後にこの映画全体のエンドロールが出るんですよね、うん、スタッフロールが流れるんですよ、本当のスタッフロールが、うん、でその裏で流れてる映像がこの映画のメイキングなんです
よ。
だから第4層があるんだよね、この、
う
ん、その本当のカメラマンとか、
う
ん、本当の音響さんですよ、本当の音響さんがなんか DJ コーみたいなさすげえ髪型のお兄さんなんだよねおじさんっていうか、
あの本当のカメラマンはやっぱ、うん、あ本当のカメラマンっぽいっていうかあ本当にプロなんだろ
うっていうのと、あと今回も素人芝居みたいなところがあって、あの第3層のテレビ番組クルーの中のスタッフをしてた人たちも今は役者なんですよ、うん、でそうじゃない本気のメイクの人とかいるんだけど、うん、ああやってみるとやっぱスタッフさんと役者さんってやっぱ花が違うなと、このこういうクラスの映画でもやっぱスタッフさんの方がすごいスタッフ感あのスタッフ役でした役者は言っても役者だなっていう
まあやっぱこう映られることを意識してるから、
そうだ意識してるから
っていうね
ボッソボソっとか髪の毛とかきっとでも本当のスタッフさんが
でこのさ出てる人からでさ、もうそれぞれみんなわがままは言うわけですよね、
うん、
でこのさ俺は、ね、一番ハマったのがあの若いあのイケメンの役者、
うんうん、
僕はこういうのは許せないと思うんですよねっていうさ、
そして顔の持つのはなんか
芝居に対するこだわりが強い人、ねうん
それはさ、最後さ、もう超マスゴーオンリーな状態になったときにさもう、あの、一緒に加担せざるを得なくなってるっていうさ、うん、
あれ、あの、イケメンの俳優役の子が一応劇の中では主人公である映画のお父さんに対する悪役でとして登場するわけなんだけど、うんうん、あの、映画が始まるよって時にトラブルがついた時に大丈夫これ君の映画だから俺が何とかするって言ったその多分15秒後ぐらい引っ叩いてこれは俺の映画だしかもそれがアドリブだっていうあのなんて爽快感です、うん、
初めはだからそれを何にも知らないで見てるとなんで独善的な監督が出てきたんだろうっていうふうに思うわけだよね
テイク42って。なんであれ昼間だったけどさ、もう多分光変わってるよ。朝撮りたかったとしてももう夕方だよみたいな。
いやーすごかったね。このやっぱこうみんなで何かを作り上げていくっていうこの過程というか、
そうそうそう、
まあ、その、なんていうか、こう、すばら、なんていうかな、まあ、ね、なにわ節なところが、こう、まあ、だんだん効いてくるわけですよ、後半ね。
で、あとこの映画のネタバレ部分でのクライマックス要素が、あのブームっていうんですか、高いところからカメラを撮るための棒の装置が壊れちゃって、それを組体操のピラミッドによってカメラを高い位置に持ち上げていくっていうところが、まあ一応ネタバレ部分である、まあ私はクライマックスかなっていうところなんですけど、まずピラミッドってっていうのもあったりするんですけど、であそこはまだ演劇的なしょうもなさなんだけど、ゾンビが必死になってピラミッドしてるわけですよね。でこらーって、でプロデューサーとかもピラミッドに一員されて、で主人公の女の子が斧を持って血まみれでこの天を見上げて、でもこのなんていうかの魔法陣の中にいるみたいなやつで、そのそこのまた長いんだよね、うん、番組放送終了までから残り15秒ってんだけど、あれ笑わずにいんのも大変だ
よ。俺もあそこのピラミッドをしてる時にさ、ずっとピラミッドでさ、あの、まあ、要は役者側からの視点でずっと映ってるわけだからね、あの、あそこでピラミッド組んでるって、で遠くで、あの、やれとか監督が指示して、ずっと観客も後ろ側しか見てないわけだから、ね、うん、で最後の最後、主役の女の子が来て、でいざピラミッドの前に立ったら、そのみんなゾンビの顔と必死の顔をした役者が目がこんなになってるやつがグラッと見てて、あそこ笑わずにやれるやついる。
もうあれずるいよね、あれね。
あれ笑わないやつ すごいよ、俺
あれずるい、うん、
イケメンの役者とあの酔っ払いのゾンビのおっさんが隣で並んでこっち見てんだもん。
そうそうそう、俺多分1個だけでもこの映画にですね、ちょっとね、あの注文というか草を入れたい。なんかさ、あのうっすらさ、なんかこう親子愛みたいなの出してるじゃん、映画監督と映画監督になりたい反抗期の娘と元女優の奥さんみたいなこの家族がこの映画を撮ることによって融和をしていくみたいな雰囲気出してるけど、あれいらなくね。
俺逆ですよ、俺はあそこでね、もう涙ですよ俺、
あの俺ね、違う俺それでそこのテーマ入れてきたのは万人受けさせてようとしてるんだなって俺は思ったのね。
そうかな、
いや、いいシーンじゃないですか。
俺ね、逆もっとそっち側に寄せてほしかった。
まあ、宮本さんの、それは宮本さんの好みじゃないですか。だから、うん、俺もあそこでこんなに泣いて、こんなに笑ってたのになぜか涙が出てるっていう。
俺も、なんかもうそんなのダメって。そんなことやっちゃダメって。そう、うん、振り切って
振り切って
振り切れちゃう。
あ、そう、うん、いやー、俺もうあそこで、お
ーそう、あの、カタクルマみたいなやつがね、
そう、
もうか、これか、みたいな感じで、した写真のね、
俺もカタクルマした瞬間に、うわーってなったよ。いやー、まあ、でも何にせよね、すごい映画でした。
ね、まあ、楽しかったです。
楽しかったです。
素晴らしかったです。
素晴らしい
ですかね。まあぜひ、このこれを聞いて見に行く人い
こんなつっつき散らかされちゃって、うん、
まあ見に行かない人はね、まあ、多分同じような感動と笑いを覚えたと思うし、これから見に行く人はなんじゃそりゃっていう。
まあ今かろうじて我々の説明が拙いから言うほどネタバレになってないかもしれない。
ないかもしれないですけどね。ぜひ見に行ってくださいということで、
はい
はい、はい、じゃあもう、はい、まあね、
大満足、
大満足と、
大満足、人生のベスト何個かに入るね、これ
入るね。
大満足です。
大満足、
はい、うん、カメラを止めるなの勢いを止めるなということで、
あとこれぜひ映画館で見るとお客さんの一体感がすごいあるから、はい、すごい楽しいと思う。お客さんドッカンドッカンもらってたよね、うん、ぜひ
じゃあよろしくお願いしますということで、以上、カメラを止めるなネタバレありの回でした。
はい、
はい。